神の言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はローマ人への手紙第1章18節から25節になります。ローマ人への手紙1章18節からお読みいたします。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。救い主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。説教、神として崇めず、感謝もせず、松中牧師です。
先週から、分散礼拝が始まりました。オンラインで、またオンライン環境のない方は自宅での礼拝、そしてこの会堂でも一部二部とそれぞれの場所、またそれぞれの時間で礼拝を捧げています。先週ある方から、やっぱ分散礼拝は少し寂しいですねと、特に二部はまだこれだけおられるんですけど、一部はJ キッズの関係の方たちをこう念頭に置いてたので、そして J キッズが亡くなったのでかなり少ないんですね。本当に今日一部礼拝を捧げても少し寂しいなと、そのような思いをいたしております。けれども私たちは決してバラバラで礼拝を捧げているのではないということを信じて、今日も礼拝したいと思います。共に同じ主を見上げている、共に同じ主に祈っている、共に同じ主の御言葉に聞いている、そして今日も共に主を礼拝している。二部の方となかなか顔を合わせることがもうしばらくできませんけれども、この方も共に同じ主を礼拝しているんだということを信じながら、私たちは今日も礼拝を捧げていきたいと思います。皆様お一人お一人の上に本当に神様の豊かな祝福があるようにと祈ります。先週はこのローマ人への手紙の主題、心臓ともいえる福音とは何かということについて御言葉から聞きました。覚えておられるでしょうか。それは御子を信じる信仰によって神があなたを義とする、それが福音であるということを御言葉に聞きました。パウロがこのローマ人への手紙で伝えたい福音とはこれです。信仰によって神は私たちを義としてくださる。今日の箇所はその続きで、それではどうしてパウロはこの人を義とする福音を述べ伝えたいのか。それは神の怒りが天から啓示されているからだとパウロは言います。すべての人に福音を述べ伝えなければならない。すべての人に福音が必要とされている。それは神の怒りが天から啓示されているからだ。 1章の18節から3章の20節まで、この箇所では神の怒りのもとにある異教の人々、ユダヤ人、そして全ての人々とこう少しずつ枠が広げられていて、全てのものがこの神の怒りのもとに置かれていると語られていきます。ある人はこの1章18節から3章の20節を、これは夜と呼ばれる箇所だとか、ある人はこれはトンネルだと、そんなふうにも言う人がいました。大変暗い箇所であるということです。今日からしばらくこの暗い箇所を読み進めていきますけど、やはりそこで出てくるのは非常にこう露骨な表現であったり、言葉であったり、イメージです。ああ、喜んでロマ書の18節から3章20節まで読みたいと思われる方は少ないと思います。どちらかというと読み飛ばしたくなる箇所です。またこの1章18節からはこう、不義によって真理を阻んでいる人々とか、こう彼らとこう指さすようなこう語られ方をしてますから、これローマ教会にではなくてキリスト者、私たちにでもない。そうするとついついこの箇所っていうのは読み飛ばしたくなる。私とあんまり関係がないんじゃないか、もしくは私の罪っていうのはもう許されてるから、ここにある神の怒りっていうのはもうおさらばしてるんだ、関係ないんだ、私はもう次に読みますって、ページをペラペラっとこう読み飛ばしてしまいそうになる。しかし果たしてそれでいいんだろうか。今日のこの箇所では偶像礼拝が問われます。じっくり偶像礼拝ということについて語られるとき、私たちは何も感じないか。パウロからこの手紙を受け取ったローマのキリスト者たちは、偶像礼拝と語られるときに何も感じなかったんだろうか。当時のローマ教会のあったローマという場所は、おそらくこう非常にこう偶像がいろんなところにあって、目を楽しませたり、魅力的な、うわこれはすごいと手を合わせたくなるような、そういう偶像が至るところにあった、そんな場所であると思われます。そういう偶像に囲まれている中で置かれた教会、キリスト者たちが偶像礼拝の罪を問う言葉に聞くんです。このパウロの言葉をローマの教会は聞くんです。そこで何も思わなかったんだろうか、何も感じなかったんだろうか、これはもう私にとっては終わった話だから、もう偶像を拝んでないからおしまいね、はい次もう先に飲んでくださいと、そうなったんだろうか。不義によって真理を阻んでいる人々、彼らという、そういう彼らの偶像礼拝を問う言葉に聞きながら、やっぱりローマの教会の人々もこれ自分の中にある事柄として問われたんではないか。ここにおられる皆さんも実際に何か神ならざる偶像に手を合わせて拝むようなことはしておられないと思います。していないと思います。けれども神ならざるものをいつの間にか神に置き換えて、心の中で偶像を持って、心の中でそれを拝み生きているということはやっぱり起こり得るんじゃないか。今日からしばらく続く夜とか、そしてトンネルと呼ばれる暗い言葉を私たちが聞きながら、やっぱりこの言葉は誰かの言葉じゃない、私にも語られる、聞くべき言葉として問われることだと思います。神の怒りが天から啓示されている、神が怒っておられると今日の箇所は言います。それは神はご自身をこの世に明らかに知らせていながら、そして認められていながら、この世は神を知っていながら、神を神として崇めず感謝もしなかったからだとパウロは言います。 教会に行かないと神様はわからない。なるほど、それはその通り。けれども、聖書は、パウロは、私たちの創造主なる神は、ご自身の作られたこの世界を通して、ご自分を表しておられると言うんです。それは、ほんのわずかに、かすかに、きらめくようにではなくて、すべての人にわかるように神はご自身を表しておられる。知らせておられる。余すところなく主はご自身を知らせ、誰も神を知らないという弁解の余地はないとも言っている。私たちの主なる神は黙りこくってご自身を表さない方ではなくて、大変豊かにこの被造物を通して表しておられる。主は今も語り続けておられる。この世界を通して、自然を通して、被造物を通して、あらゆるものを通して主は豊かにご自身を明かししておられる。それは昔だけでなく、今にも続いている。さまざまなことがこう科学というもので解明されてきている。それがこう人の歴史であると思います。昔は雨っていうとこう雨乞いをして、雨が降らないと作物が育たないから雨乞いして、神様雨降らせてください、雨降らせてくださいって言って、そして雨が降ったら神様ありがとうと。だけど科学が発展した今は、雨というのがどういう状況の中でこう重なり合うことで雨っていうのが降るんだってことが解明された。また昔は、神様実りをたくさんつけてください、豊かにこうこの畑いっぱいに作物がなりますようにってみんな祈ってた。けれども科学が発展した今、作物はどうすれば豊かに豊かにたわわに育つかがこう分かってきた。こう科学というものが人の持つ謎とかそういうものにこう解明してきた時代であったとしても、それでもなお主なる神様はすべての被造物を通してご自身を表しておられる。宇宙というものがどんどんどんどん解明されれば解明されるほど、地球っていうのがどれだけ安全な安定した、そして少しも太陽に近くなくて、少しも太陽から離れることなく、人が生きるのにベストポジションに置かれているか、これ本当に偶然とは思えない。創造主なる何かがこの地球をここに作り、ここに人というものを作られたとしか思えないと、宇宙に目を向けても創造主なる神はご自身を示しておられる。これ皆さん、また自分自身の体を見てもそうです。人体というものがますます解明されていく、分かっていく。そうすると、なんだ人ってこんなもんかじゃなくて、なんで人の体ってこんな風にできてるんだろうか、なんでこんなに緻密に精密にちょうどよくできてるんだろうか、これ偶然にできたものなんだろうか、いや突き詰めれば突き詰めるほどに、人の体、人というものは創造主なる何かに作られたとしか思えないと、やはり科学がどんだけ発展しても進展しても、あらゆる被造物を通して神はご自身を表しておられる。神様は、じゃあ信仰深いものにご自身を表しているのかといったらそうでもない。聖書の中には、イエス様は、悪いものにも神は雨を降らせ、太陽を昇らせ、恵みを与えておられると言っている。ご自身を表しておられるのです。創造主なる神様はいつの時代も変わることなくご自身を知らせておられる。ですから、すべての人はこの創造主なる神を知ることができる。にもかかわらず、彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もしない。 聖書が語る罪というのはここにあります。聖書が語る罪というのは、人が何か悪いことを考えるとか、語ってしまうとか、行ってしまうという以前に、何よりも神を神として認めず、崇めず、感謝しない。これが罪なんだ。ここからあらゆる悪や汚れや罪が始まっていくんだと、聖書はそんなふうに教えています。神を信じないということが罪だと言われるときに、私たちはびっくりします。私は神様だって知らなかったんですと。けれどもそうは言えない。神は私たちに知らせておられる。創造主なる神を崇めず感謝もしない。するとパウロは、人の思いが虚しいものに取り憑かれていく。そして鈍い心はさらに暗くなっていくとこう言います。創造主なる神を崇めず感謝をしないと、ますますこの神から離れて、わからなくなって、ますますますます暗い泥沼の中に陥っていく。宗教改革者のルターという人は、神の怒りの下で人が滅びに至る順序について4つのことを語っていました。1つ目は神の恩を忘れることだ。神が私たちを愛し、恵みを持って作ってくださったにもかかわらず、この方を崇めず感謝もしない、神の恩を忘れることが最初のステップだ。そして次に虚栄だと言うんです。神を忘れ、そして自分を喜ばせ、自分が得するもの、そういうものに向かっていく。三つ目に迷い出る。その思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったとあるように、創造主なる神がもうどんどん分からなくなっていく、分からなくなっていく、見えなくなっていく。そして四つ目に、神に向かって迷うんだ。まことの神がもう分からなくなって、その結果偶像礼拝に至る。神の恩を忘れる暴恩、そして虚しいものに引き寄せられていく虚栄、そして神のことが分からなくなる迷い、そして間違ったものを神とする、神に迷い出るという、こういう、こう、これパウロもそうですけれども、ルターも神を崇めず神を感謝しないところから、どんどんどんどん事柄は深刻化していくんだと。ちょっとミスったから元に戻れるんじゃない。神を崇めず感謝しないところから、どんどんどんどん事柄は深刻していく。そして偶像礼拝という、本当に厳しい神の怒りのもとに置かれるんだと。偶像礼拝とは何でしょうか。今日パウロは、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形に変えてしまいました。また彼らは真理を偽りと取り替えと、ここで共通していることは何でしょうか。それは神の栄光を取り替えてしまう、チェンジしてしまう。神の栄光の冠を神様からスポッと抜いて、神ではない何かにその神の栄光をスポッとこう置き換えてしまう、取り替えてしまう。何かの像を拝んでいないから、何かの像に手を合わせていないから、私は偶像礼拝していないということではないんです。それももちろんそうなんだけれども、神の栄光の冠をスポッと取って、他の何かにポイッとこう、それを被せてしまう。それは人なのかもしれない。 動物なのかもしれない、ものかもしれない、今日で言えば思想とか、またキリスト教のその神学さえも神の栄光をスポッと取って、それをスポッとかけてしまえば、それすら偶像になりうる。神の栄光を創造主なる神以外に取り替えること、それすぐさま偶像礼拝になるんだと。こういうことを考えてみると、私はキリスト者であってもこの偶像礼拝というのはいつでも起こりうることではないかと思うんです。いや、私キリスト者になったから神社仏閣行かなくなりました、偶像に手を合わせなくなりました、だから私偶像してませんって言えない。神の栄光の冠を私たちいつの間にかスポッと取って、やっぱりあの人いいわよねとか、やっぱりお金よねとか、やっぱりこれよねとか、牧師あるあるですけど、やっぱり何々神学だよねみたいな、神ならざる者に神の栄光をこうかぶせるっていう、それをすなわち偶像礼拝である。こういうことは歴史の教会においても振り返ってみるといくらでもあるんです。キリストの教会が創造主なる神以外に神の栄光をかぶらせ、そしてどんどんどんどんこう過ちに陥っていくということは、やはりこの誤りというものは私たち一人一人キリスト者であってもこの偶像礼拝の罠、誘惑というものは注意深く見つめていかなければならない。ごめんなさい、今思い出せないんだけども、多分カルバンだったと思うんですけど、人は自分にとってこの上もなく気に入ってるものを自分の神に置き換えてみようとする、そんなことを確かカルバンだったと思いますが言っていた。人はこの上もなく自分が望んでいるもの、気に入っているものを神に置き換えてみようとする。これとても大切な示唆だと思います。この上もなく気に入っているもの、この上もなく自分の拠り所としているもの、この上もなく自分にとって得となるものに私たちは神の栄光をスポッと取ってかぶせやすい、そしてそれを偶像としやすい。これは私たち自身のこの心の内を顧みる手がかりとなる光の言葉であると思います。神の怒りは神を崇めず感謝せず偶像を礼拝する人々の上にある。神の怒りです。それは天から稲妻が落ち私たちを打つような激しいものではありません。もちろん聖書においてこの世界の終わりの時、すべての人はその自分のした悪に応じて神は厳しく罰せられるということは聖書が教えていることですけれども、今天から啓示されている神の怒りは彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されるという大変静かなものです。人の心が欲望に動き回っている、それを神はそのままとされる、これが神の怒りだというんです。親の沈黙って怖いですよね。親の沈黙、いつもギャーギャーギャーギャー言ってる父が母がいきなりむっとこう口を閉じる、やばい何かしたかな、あの沈黙ってものすごい怖いですよね。頭の中でいろんなこと駆け巡って、あれかなこれかな何かやっちゃったかなってこう、一番怖いことはやっぱり黙られることかもしれないです。 神を崇めず感謝もせず偶像礼拝しても何も問題ないです。自由です。楽しいです。何にも問題ありません。悪いことをしてもバレなければ大丈夫です。問題ありません。罪を犯しても何もないです。何も私を止めません。神様がいたとするなら私は何の罰も受けてませんと、大丈夫大丈夫、そこに神の怒りはありませんではないのです。パウロは何もない、何も起こってない、何も罰はない、しかしそこに神の怒りをはっきりと見出している。神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡された。神はそのままにされた。人はますます汚れから汚れに、悪から悪に、罪から罪に飲み込まれていく破滅の渦の中にある。神を崇めず感謝もせず罪を犯しても何もない、だから神の怒りがないということではない。大変厳しい、恐ろしい神の怒りがそこにある。これからこの夜と言われる箇所、トンネルと呼ばれる箇所、3章20節まで異教の人々、ユダヤ人、そして全ての人々と、こう全ての人がこう罪の、神の怒りのもとに置かれている、全ての人が滅びの渦の中に飲み込まれていくということを私たちは御言葉から聞いていきます。今日もその中の一つです。偶像を持つ、また礼拝する、神を崇めず神に感謝しない、滅びの渦の中に飲み込まれようとする、そういう中にあるこの世界だからこそ、そういう中に生きる私たちだからこそ、福音がまさしく必要なんです。神の前に不義である私たちを神の前に義とするために主イエスは来られました。御子を信じる信仰によって私たちは義とされる。この滅びの渦の中からイエス様は私たちをぐいっと救い出してくださる。そして私たちは、神から離れていた私たちは、神を崇めること、神に感謝すること、神の前に立ち生きることができるようになる。それは福音によって、キリストによってです。イエス様は私たちに与えてくださった。それは罪の許しだけでなく、私たちに神を崇める心、神に感謝する生き方を私たちに与えてくださった。まだ今日はルターばっかり紹介しちゃってあれなんですけれども、でもルターという人が大変本当にこのロマ書によって心を変えられた、そしてこのロマ書を愛した人である。この人の言葉にもう最後に一つも聞きたいと思います。ルターはこう言っています。だから見よ、防音、神を崇めず神に感謝しないことがいかに大きな悪であるかを、それはたちまち虚しいものへの愛好を引き寄せ、まあ、虚しいものを愛する、求める、それを引き寄せて、その愛好は幻惑を、幻惑は偶像礼拝を、偶像礼拝は悪徳の渦巻きを引き寄せるのである。神を崇めず感謝しないことから、虚しいものを求め始め、引き寄せ始め、偶像礼拝に至らせ、偶像礼拝から本当に悪徳が、悪いものが、汚れが、恥ずかしめが好みに迫ってくるのだ。逆に感謝は神への愛を保ち、こうして心は神の方へと向き続ける。そのことによって神がまた輝かされ、輝かされたからには心は誠にただ誠の神にのみ祈る。そしてこの神への祈りと密接不利に、 祈りと同時に、たちまち徳の大合唱が伴う。このルターの言葉の解説は今日は別にしようとは思ってはいませんけれども、心に留まるものがあるのではないでしょうか。神に感謝し神を崇めるなら、私たちの心は神へと向き続ける。そして神の輝きを私たちは仰ぎ見続ける。その輝きゆえに私たちは神に祈り続ける。そしてその神への祈りとともに神の栄光を表す、そういう歩みへと私たちは生かされていく。私たちは今日ここで礼拝を捧げています。私たちはここで何をしているか、それはここで神をあがめ感謝を捧げています。私たちはこの礼拝から新しい一週間、それぞれの学校とか家庭とか職場とか、それぞれの場所へと使わされていきます。ここで神をあがめ神に感謝した私たちは、それぞれの場所で神をあがめ感謝していきます。日常から礼拝へ、礼拝から日常へ、場所は変われども私たちは神をあがめ神に感謝し、神の輝いておられる神を仰ぎ見ながら歩んでまいります。新しい一週間の歩みです。なかなか感謝しきれるそのような現状ではないかもしれません。コロナということだけでなく、自分自身の健康のこと、この将来というかこの先のこと、神様感謝しますとはなかなか言いづらいかもしれない。しかしそのすべては神の御手の中にある。今の私もこれからの私も神の御手の中にある。私たちは神をあがめ神に感謝し、そのようにまた来週ここに集い、ここでまた共に神をあがめ神に感謝していく礼拝を捧げたいと思います。祈りを捧げましょう。作り主こそとこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。天の父なる神様、あなたの御言葉によって今日私たちを照らし深く探ってくださったことを感謝いたします。私たちのうちにある神への不敬虔や不義、また偶像に光を当て、あなたは私たちを悔い改めへと導いておられます。また神をあがめ神に感謝する歩みへと立ち直らせてくださいます。聖霊なる神様、どうか神をあがめ感謝する、輝かしい主の御顔を仰ぎ見生きる私たちの歩みを絶えず絶えず立ち直らせてください。主イエスを信じ、自らの罪を悔い改め、この光の中へ、神をあがめ神に感謝する歩みへとお導きください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。